おはようございます。私は成長の家本部講師の小林光子です。今回から4回にわたりまして担当させていただきます。第1回目の本日は、成長の家総裁、谷口正信先生のご著書、日々の祈りをテキストに、人間は神の子であるというテーマでお話をさせていただきます。私は母が成長の家を信仰していたため、成長の家に触れることになりました。いつの頃からか母がお仏壇の前で何やらお経らしいものを読んでいる姿を見ながら大きくなりました。高校生になって私は音楽が好きでしたので音楽部に入りました。すると私と同じ新入部員の中にお一人クリスチャンの方がいらっしゃいました。しばらくするとその方が、教会へ行ってみませんか?と声をかけてくださいました。特に抵抗を感じなかった私は、他の部員と共に教会へ行ってみました。そこで聞いたお話はほとんど覚えていません。しかし教会を訪れたことで、母が信仰している教えは一体何だろう?という疑問が私に湧いてきました。家に帰って早速母に尋ねてみますと、母は目をキラキラさせながら、成長の家だよ、と教えてくれました。そういえば、家の中には、真理の言葉が書かれた日めくりカレンダーがあちこちにかかっていました。玄関や廊下やトイレにまでかかっていました。しかし私は成長の家という名前をこの時まではっきりと認識していませんでした。私は興味が湧いたので、成長の家って何?と聞いてみました。すると母は当時発行されていた英語サイズの冊子を私に渡してくれました。それを読んでみると、成長の家創始者谷口正治先生のご著書、生命の実相を拝読してこんなに幸せになった、人生が好転したというような体験がたくさん載っていました。私はこの生命の実相という本を読んでみたいと思い、母にこの本を読みたいと要望しましたが、あいにくその時家にはありませんでした。けれども母は娘が読みたいというのだからと思ってくれたのでしょう。40巻もある生命の実相を全巻まとめて注文してくれました。本が届くと私は第1巻から読み始め、一気に十数巻まで読みました。読み進むうちに何とも言えない喜びが湧いてくるとともに、この教えならすべての人が幸せになれると嬉しくなりました。というのはそこには神は唯一絶対の存在であり、またその神は全一元の神であるとありました。つまり神の創造されたものはすべて善であって悪は存在しない。そして神と神が創造されたもののみが永遠にあり続ける、実在するというのでした。さらに、人間は神の子であると書かれてありました。神の子というのは、神様の無限の知恵、無限の愛、無限の生命と一体であるということであり、人間の本当の姿は、言い換えると人間の実相は、永遠不滅の生き通しの命そのものである。いつかは朽ち果ててしまう肉体が人間なのではなく、目には見えない完全円満な命が、人間の本当の姿であるというのでした。それでは私たちの肉眼に見える現象世界は何であるかというと、それは個々人の心が映し出された世界であって、神様の世界、実在する世界とは異なると説明されていました。一人一人の前に展開されている現象は、その人の心を映し出していると聞かされて、そんなバカな。反論したくなる方もあるでしょう。例えば、これは他人のせいだ、社会のせいだ、国のせいだ、などと言いたくなることがあるでしょうが、しかし成長の家では全て例外なく、現象世界は心の現れであると説きます。このことに関して本日のテキスト、日々の祈りの147ページから148ページを紹介します。朗読します。神様、私は神の子として生きていることを心から感謝いたします。 私が神の子であるということは、私には神様と同じように、すべてのものを創造する力が与えられていることを意味します。私の肉体、環境、運命は、私が心で作るものです。それは牢獄の檻のように、私の外部に厳然としてある堅固な障害物ではありません。私は運命とか宿命などという私以外の何者かの力によって私の望まない方向へ押し流されたり、私の望まない行動を強いられることはありません。それは私の心の繁栄に過ぎません。もし私が自分の望まない方向へ進んでいると思い、あるいは自分の嫌いな行動を強いられていると感じるならば、それは私の潜在意識と現在意識の間に食い違いが生じている証拠です。潜在意識に埃がたまり、神の子の自覚が曇っているのです。また、現象世界の出来事に心を捉えられて、神の子としての自分の実相を見通すことができにくくなっているのです。現象世界は私の心の繁栄ですから、私自身が執着を捨てて心を整え、人間神の子の自覚を回復し、さらにそれを深めていけば、外部の環境は神の子の生活を送るにふさわしい形に必ず整ってきます。朗読を終わります。このように人間の本当の姿は、つまり実相は、完全円満な命ですから、その完全円満なものを自覚し続ける、心に思い続けるならば、その心の繁栄として、現象世界にもその素晴らしさが映し出されてくるということになります。人間は皆神の子ですから、誰もが素晴らしいのです。ですから、世界中の人が幸せになれると、高校生の時の私は感激しました。また世の中にはいろいろな宗教がありますが、正しい宗教は皆同じ真理を説いていると教える成長の家の万教規律の考え方にも納得できました。このようにして私は成長の家の教えを学び始めました。ありがたいことに今は成長の家本部に勤務させていただいております。ここで本日のテキスト、日々の祈りの21ページから23ページを朗読いたします。我らが五感で感じる現象世界は、常にどこにあっても有限である。空間は視力が及ぶ限界点で終わり、見える色は色覚の範囲内にとどまり、聞く音は周波数や強弱に限りがあり、匂いは膜として方向を持たず、触覚に至っては絹と化学繊維の区別もできない。我らの肉体の感覚はこのように有限であるにもかかわらず、我らの心は無限を想起することができる。想起するどころか無限に憧れ、それを希求し現実化させるために努力を惜しまないのである。宗教家が、芸術家が、科学者が、職人が、スポーツ選手が、実業家が、発明家が、こうして自分の心に定めた無限に向かって日夜努力している。それは神の世界の無限が我らの心の信用にあって、我らを内部より突き動かしているからである。だから我らは神の子というのである。神の子はうちに無限を造しているから、有限な感覚を持ちながらも、その感覚で捉えた有限の現象世界の奥に無限を感じるのである。ある科学者は、無限なる神のイメージは、人間の心が勝手に作り上げたものに過ぎず、本当は神など存在しないと主張する。しかし無限を感覚できない肉体を持ちながら、人間の心に無限のイメージが生き生きと存在するという事実は、誰かがそのイメージを我らの心に植え付けたことを示しているのである。その誰かとは有限な肉体の中に閉じ込められた現象人間であるはずがない。無限なる神のイメージは、神自身が我らの心に植え付け、育てられたものである。我らが現象の肉体をこの地上に表す遥か以前から、人類は神なるイメージを理解し、礼拝し、賛美し続けてきた。神のイメージは神のみから来る。だから神は実在するのである。 そして神を心に抱く神の子としての霊的人間も実在するのである。ただそれらは感覚世界を超えた実在世界にあるから、目には見えず、耳には聞こえず、肌で感じたり、嗅いで知ることはできないだけである。朗読を終わります。今ご紹介しましたように、神様は肉眼では見ることができません。また手で触ったりすることもできません。だから本当に神様はいるのだろうか、と疑ってしまうのも無理はないと思います。実は私もわからなくなった時がありました。高校生の時に教えを学び始めましたが、その時はただ感動と喜びのみでした。ところが成長の家本部に勤務させていただくようになってから、ふと、神様は本当にいらっしゃるのだろうか、と思ってしまったことがあるのです。その時は少し大げさな表現かもしれませんが、答えが出るまでもだえ苦しみました。そして私が納得できたことは、無限に憧れる心、善を求める心があることを否定することはできない、ということでした。先ほどご紹介したテキストの一節、人間の心に無限のイメージが生き生きと存在する、ということが分かったのでした。ではどうすればその無限の素晴らしさ、無限力を発揮することができるのか。皆さんには無限力がある、と聞いても、そんなものあるわけがない、と思っていると、その力は出てきません。だから、自分には無限力があるんだ、と信じて、そしてそれを表し出す練習をすることが大切です。放送をお聞きの皆様にも、自分は素晴らしい存在なのだ、神の子なのだ、と思っていただけたら嬉しいです。そうすれば、皆様の人生が、ますます幸福に満たされてくることでしょう。皆様のさらなるお幸せをお祈りして、本日はこれで終わらせていただきます。